皆さんこんにちは。
こんにちは。
上越教会の牧師をしております梶佐と言います。今日は本当にこのような幸いな場にお招きいただきまして、本当に感謝いたします。本当バーゲス先生はじめ先生方で、教会の皆さん、今日は本当におめでとうございます。本当に、いろいろあったと思いますけども、先ほど見てももうすごいというか感じでしたけれども、多くのご苦労があり祈りがあり戦いがあったと思いますが、本当に良かったなと思います。上越教会としてもですね、同じ県内にある本当に同じ信仰を共有する教会同士として、お交わりをいただいていることも本当に感謝をいたします。しばらくですね、共に聖書を開いて、御言葉を分かち合っていきたいと思います。で、今回ですね、このご奉仕の依頼をいただいたときに真っ先に浮かんだ御言葉があるんですね。それが新約聖書ピリピ書の2章13節です。ピリピの2章13節、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださる方です。この街道建築といいますか、リフォームとこの移転はですね、本当に主がなされたことだなと、スライドを見ながら先生方のお証し祈りを聞きながら本当に思いました。それゆえ本当に喜ばしいことだなとご依頼を受けたときに思ったわけです。で、神様は御心のままに教会のうちに働いてある志を立ててくださいます。そしてそれだけでなくですね、その志が実現するようにことを行わせてください。主はアガペ教会にこの度の教会建築の志をお与えになり、ことを、ね、行わせてくださった。もちろんこの御言葉はですね、直接街道建築のことを言っているわけではないですね。と言いますか、街道建築の御言葉ってないんですよね。困ったことに本当にないんですよ。はい。この箇所はですね、何を言ってるかというと、その後ね、15節16節を見ますと、このあなた方が非難されるところない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代のただ中にあって傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握り、彼らの間で世の光として輝くためだと。そのためだと。そのために神様は志を与えてくださるということですね。そして与えるだけじゃない、ちゃんと最後までことを進めてくださる。そしてでも全部神様が何でもかんでもやってくれるわけじゃなくて、いや、やってくれるんですけど、私たちの側ではどうかというのは12節に書いてあります。恐れおののいて自分の救いを達成するよう努めなさい。また14節には、すべてのことを不平を言わずに疑わずに行いなさい。主は志を立て、主がことを行わせてくださる。そして私たちは従順に努める、不平を言わず疑わずに行う。そのように教えている御言葉ですけれども、今日はこの箇所を中心に街道について、それから、その街道についてというのはですね、それがどのようにして建てられ、そこで何が行われ、何のために街道は用いられていくのかということを分かち合っていきたいと思います。先ほど私の説教のスタイルのことがあって、私こそ本当進学校の先生ですかね、バーク先生は。もう英書購読とかで本当教えていただいて、学ぶことばっかりでしたけれども、私の基本的なスタイルは大体テーマというよりもね、ある箇所を見ていく、くまなく見ていくというスタイルなんですが、この箇所を見る上でもやはり2章全体を見ていきたいと思うんですね。まず2章の1節から4節をお読みしますが、ですからキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、あなた方は同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、 思いを一つにして私の喜びを満たしてください。何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい。それぞれ自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさい。これはパウロがピリピ教会に宛てた手紙です。でピリピ教会は大変模範的な教会でした。一章の3節を見ますとですね、3節じゃなかったですね。でも一章の3節見るとね、パウロはあなた方のことを思うたびに本当に感謝している。それから5節を見ると、最初の日から福音を伝えることに携わってきた。そして7節を見るとパウロが、投獄されている時も、パウロを支えたというようなことが書いてある。本当にこう伝道熱心だし、パウロが投獄された時には離れていった人もいるんですよ。でもそこでもピリピ教会は支え続けた。本当に素晴らしい教会でした。だけど問題がなかったわけではないんです。4章の方に代表的には出てきますけどね、4章2節にユーオディア、それからシンティケに進めますけど、主にあって同じ思いになってください。この人たちだけじゃないと思いますが、こういう、この場合は2人の姉妹の間に非常にこう不一致があった。それが教会全体にも一致にも大きく影響していた。だから今読んだところでパウロはすごく強調してるでしょ、一つってこと、同じとか一つってこと。これ僕斉藤先生が教えてもらったことですけどね、聖書にそういうことが書いてあるときはそうじゃないってことが背景にあるんだよってこと、今でもよく思いますが本当そうなんですよ。パウロはここで一つとか同じってことをすごく強調してるってことは、利己的な思いを捨てなさいと言ってることは、ピリピ教会はそういう教会だったってことです。つまりピリピ教会は素晴らしい教会でしたが、ある面で行き過ぎた個人主義という問題があったですね。熱心に主に使います。だけどそこに教会としての一体感、協調性、それがなかった。それぞれみんな自分の意見がある、考えがある、それはいいんだけども、それをこう調整してキリストの一つ体としてチームとして一体感を持って主に使えるという点で問題があったということなんですね。私たちクリスチャンにはね、そういうこう個人的な面と共同体的な面と両方ありますよね。まず救いにおいてはこれは一対一ですよ、神様との、ね、私も母親がクリスチャンで、父は亡くなる前クリスチャンになりましたけども、母がクリスチャンだから私はクリスチャンになるわけじゃありませんね。そうではない、神様との一対一です、ね、一人一人が主の前に悔い改め、罪を許され救われて神の子になります。そしてでも次にですね、救われた人はどうなるかというと、今度は神の民の一員になるわけです。全体の中の一人になるわけです。キリストの体の一機関になるわけです。共同体の一人になるわけです。互いに支え合い、互いを必要としています。互いのために生きるんです。だからこの一対一という神様との関係と、そして互いにというこの共同体という面、この両方がクリスチャンにとっては大事ですね。しかしピリピ教会はこの共同体という意識が非常に薄くて協調性に欠けておりました。そこでパウロはピリピ教会を一方では高く評価するんですけれども、より教会らしくなってほしいということで、この励ましているわけですね、この手紙の中で。そしてじゃあなぜ教会は協調性を持って、3節にあるように利己的な思いではなく、4節にあるように他の人のことも考えていくのか、なぜかというと、イエス様がそういうお方だからだというのは5節からなんです。5節から11節を意味しますね。キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。キリストは神の見姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。 それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためです。イエス様はご自身のためではなく、人のために、罪人のためにこの世に来てくださいましたよね。ご自分を低くして、本当にあの十字架の尋常ではない痛みと苦しみを身代わりに、皆さんの、私も含めて皆さんの身代わりに受けて、そして私たちのような本当に滅んで当然のこの醜い罪人を救って、なおその人生を祝福して、さらに死んだ後も天国に招き入れるために犠牲になってくださったわけですよね。それゆえ神はキリストを高く上げたと後半には書いてありましたけども、フィリピ教会に必要だったのは、この5節にもありましたが、イエス様のうちにあるこの思いをやっぱりキリストの体として自分たちのものにするというですね、そこが大事だったわけです。イエス様はご自分のためではなく、人のために生きられた。そうであるならば、キリストの体である教会もまたですね、その思いを互いに抱くべきではないか。自己的な思いを捨て、行き過ぎた個人主義をやめ、互いにへりくだって互いに尊重し、思いを一つに、心を一つに、一体となって主にお仕えしなさい。そのようにパウロは言っているんですね。そういう流れを受けての十二節であります。こういうわけですから。まず十二節を見ますと、その同じメッセージがここにあることが分かりますね。その後半部分ですけどもね、まあ私がいない、この時パウロは他の時にいますからね、まあこういう書き方してますが、恐れおののいて自分の救いを達成するよう努めなさい。注意が必要なのは自分のっていう言葉です。聖書ってね、一箇所だけ読むと、まあある程度こう自由に解釈できてしまいますね、うん、でもやっぱりこの流れを読むと、これは全体のことを言っている中で、急にここでなんかこう自分の救いを達成しなさい、皆さんそれぞれ各自でね、救いを達成しなさい、まあそうも読めますけども、実はこれは日本語訳はちょっとそういう意味ではね、誤解を招きかねないかもしれません。これは実は元の言葉は複数形です。自分たちの救いを達成しなさい、皆さん教会全体としての救いを達成しなさいということです。しかもこれはすでに救われている人に言ってますよね。救われている人に救いを達成しなさい、いやもう救いに達してますと。どういうことなんでしょうか。これは救いの成熟を目指しなさいということです。救いの完成を目指しなさいということです。つまりキリストがですね、本当に自分のことを壊滅、人のために犠牲になって、そしてこの教会という交わりを生まれました。そうであるならば、互いを思いやって大切にして、さらに自分たちの、皆さんのこの教会の成熟、成長、そして完成を目指していきなさい。自分のことだけ考えるじゃなくて、全体としての成長を考えていきなさい。牧師だけは考えてないですよ、教会の皆さんがそれを考えていきなさいということなんですね。でその際、私たちの側で必要な態度がまず12節、これは神様に対する態度でありますけども、そこに従順になりとか、恐れおののいてという私たちの側の姿勢が書かれています。従順、恐れおののいて、神様に対して素直である、恐れおののく、これは謙遜、自分を低くするということでしょうね。へりくだって主に素直に従う。イエス様でさえ神であることに固執せず、十字架の死にまで従ったわけです。その従順に倣って私たちもへりくだって従っていく。そしてもう一つ必要なのは14節、すべてのことを不平を言わずに 疑わずに行いなさい。不平を言わない、疑わない。まあこれはですね、実はまあもちろん読みようによっては神様にというのも読めますが、やはり互いのことを言っているんですね。ここはね、互いのこと、互いに不平不満を言う、が互いに疑う。まあ不平不満を言うというのはある程度分かりやすいですよね。私たちいつも不平不満言うじゃないですか言わない人いませんよね、はい、でもそれは本当にいけないんですよね。いけないことですけど、罪深いですから、そうしてしまいますけれども、でも神様はまず教会というのはお互いに不平不満を言わないで主の御心に従う。もう一点、この疑うというのはちょっとですね、分かりにくい言葉かなと思うんですけども、疑うっていうのはもともとの意味は裁判とかで、法廷とかで争って言い争う状況のことを言う言葉です。ですから実際聖書によってはここを疑わずにじゃなくて、なんて言いますかね、この口論しないでとかね、言い争わないでって訳している聖書もあるんです、うん、ですから、まあ、そういうことをお互いの中でのその不一致をここで改めてね、やっぱり戒めてるし、ということはやはりピリピ教会のこれが目に見える状況だったと思うんですね。本当に一人一人が主に向かって頑張ろうとしてるし、ね、いいことをやろうとするんだけども、お互いがお互いを何て言いましょうかね、こう言い争って、いやその考えじゃダメだと、とかですね、こっちの方がいいんだってお互い引かない、ぶつかり合う、そういう目に見える姿としてピリピ教会のそういう姿があったんだろうなと想像できます。そうではあってはならないんだとパウロは言うんですね。ですから私たちはここで覚えたいのは、本当にまず主が志を立ててください、それを最後まで導いてくださいますが、私たちは本当にまず一人一人が主への従順を持って、そしてまた互いに一致を持って進めていかなければならないわけですね。で、まあそれを目的は先ほど言ったように15、16節の成長した姿でありますけれども、そのために13節、主は志を与えことを行わせてくださいます。でここでもですね、13節で、あなた方のうちに働いてなんですね。誰か一人に志を与えてじゃなくて、教会の皆さん全体に志を与えてことを行わせてくださるということです。教会に志を与えられますよね。例えば子ども向けの集会どうしようかとか、トラクトをどんなふうに書いて、どういうふうに配っていこうかとか、学び会どんなことを次学んでいこうかとか、もちろん先生方が中心になりますけども、それも教会もそうですねと言って共有していく。誰を次に牧師として招聘するかなんて、本当に志が一つであることが必要になってくる問題ですよね。そしたらそのように教会の中に一致した志を与えて導いてくださるんですね。そしてその志の一つがこの街道だったんじゃないですか。そうですよね。街道において、本当に街道大事ですよね。そこにおいて礼拝が行われ、交わりや学びがなされて、福音宣教の拠点となっていく。そしてそのことを通して教会は成熟していく。ただもちろん街道って絶対になければならないものでしょうか。そうではないですね。聖書に街道を建てなさいって命令ありますか。一つもないんです、ね、教会を建て上げようとは言われてますね。でも教会って街道じゃないでしょ。教会を建て上げなさい、街道を建て上げるには言われてません。似たような命令はあります。それは幕屋や神殿を建てなさい。旧約聖書を見ますとね、幕屋や神殿を建てなさい、まあ、これは神の民が何かを建てるという点では、昔の神殿や幕屋を建てることと、現在私たちが街道を建てることと、まあ、何かを建てるという意味ではね、それは似た面がありますけど、実は神殿と街道は同じではありません。ですからこれは神殿ではない、街道ですね。ただ一方で神殿は今の私たちと無関係でもないんですよ。少しですね、またちょっと他の箇所を開きながら、神殿とは何かを見ることを通して街道についても考えてみたいと思うんですね。第一コリントの6章 第一コリントの6章9節から、あ、ごめんなさい、19節から20節、第一コリントの6章19節から20節。あなた方は知らないのですか？あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体をもって神の栄光を表しなさい。クリスチャン一人一人のこの体は神から受けた聖霊の宮です。聖霊の宮です。つまりこれは言い換えると神殿です。皆さんの体はもはや皆さんのものではないと言っています。神様が住まわれる神様のものなんです。そうなるために罪のないイエス様の犠牲が支払われました。クリスチャンは神様によって買い取られました。それゆえ聖霊が住まうこの肉体を持って私たちは罪を犯すのではなく、神の栄光を表すようにこの肉体を用いていかなければならないんですね。そのように招かれています。今皆さん一人一人がまず神の神殿です。個人個人が、そのことを聖書は言っていますね。もう一点、個人個人だけじゃありません。教会全体としても神の神殿だと言われています。第二コリントを行きましょう。第二コリントの6章第二コリントの6章の16節、前半だけ読みますが、全体見ましょうか。16節全体。神の宮と偶像に何の一致があるでしょう。私たちは生ける神の宮なのです。神がこう言われる通りです。私は彼らの間に住み、また歩み、私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。ここに私たちは生ける神の宮、神殿とあります。私たちは神殿、この神殿は単数形です。私たち全体が一つとして、一体として一つの神殿なんです。旧約時代、幕屋は神が臨在される場所でした。幕屋が民の真ん中にある。それは神がおられることを意味しましたね。神は幕屋において臨在したのです。でも今はもっと身近なんですよ、神様は。ね、幕屋が遠くに見えて、ああ、あそこに神様がおられる、近いな、確かに近いかもしれません。でも今はもっと親密ですね。すなわちここにおられるわけですよ。神の民が集まるところ、そこに神が臨在されるわけですね。イエス様も言われましたね。私の名によって2人3人集まるところ、そこに私もいるとおっしゃいました。キリストを頭とするこの教会、共同体、それが現在の神殿です。この人の集まりがね。こういうわけで、クリスチャン個人も神殿だし、教会共同体もまた神殿であります。ここから分かることは、街道は神殿ではないということです。神は街道に臨在するんじゃないんですね。皆さんの中に臨在される。皆さんが街道にいなくても、家にいても、職場にいても、お風呂に入ってても、そこが神の神殿です。神が臨在されています。まあ、そういう意味では、旧約時代の幕屋と神殿、これは必ず必要なものでしたが、今の時代、教会堂というのはそういう意味では命令もされてませんし、ある意味、あってもなくてもいいものなんですよね。初代教会時代でも特に新たに街道を建てるということはなかったですね。人々は誰かの家に集まったり、学校の教室のようなね、ツラノの行動ですか、そういった行動を使ったりしました。まあ、今も同じですね。ある先生は、日本の大変有名な先生はですね、多分60歳か70歳ぐらいになるまで街道を一切持たなくて、ずっと公民館でやったんです。そういう先生いらっしゃいます。公民館でやった、それ教会じゃないんですか？教会ですよね。 場所は本当にある意味何でもいいわけですよね。借家であろうと、まあ極端に言えば野外でもいいわけですよ。そうですね。私たちが神殿であり、神の臨在する宮であります。私たちは今日冒頭の御言葉にもね、ありましたけども、私たちはいつでも神の祭司としてですね、大祭司イエス様を通して神の前に祈り、神と交わり、神と共に歩むことができます。まあ、そういうわけで街道は必ずしも必要ではないんですけども、でも私たちが必要と思っていなくても主が必要だと思われれば、その志をある時神様は教会に与えてことを進ませるわけですね。教会の成熟のために、主の働きのために。少し自分の証をさせていただきたいと思いますけども、私自身はというその街道というものにほとんど関心が向かないタイプなんですね。開拓伝道を始めた時もですね、上越の借家を借りて始めましたけども、本当に普通に一生借家で全然構わないって言いますか、そういうむしろイメージって言いますかね、そういうぐらいでおったんですね。ただ開拓本当に2年かね、3年ぐらいで思いがけない形でこのまずだから志が与えられるわけですよと必要が出てきまして、でしかもそれが僕だけじゃなくて、この周りの一緒に働いてくださっていた先生方とか中にもその思いが共有されていった。あ、自分だけの思いじゃないんだな、本当にこれは主の御心なんだということでそしてまたいろんなことも道が開かれていったんですね。で、場所についてはですね、自分のイメージは、大通りのね、パッと車とか人が大きくいっぱい行き来して、あ、パッとあそこに教会あるなっていうところをイメージしていたんですけども、そこは僕周りの人と意見が違って周りの人は今あるその大学の裏のね、住宅地の一角の土地を見た時にみんなここいいねって言ったんですよね。僕だけ違ってるかと思ったんですけど、でも僕も祈る中で、あ、本当にここはいいなというふうに思いが導かれまして、主が志を一つにしてくださったと 今思うとね、本当に今の場所に導かれてよかったなって思うんですけど、アガペ教会も最初はね、借家で始まって、でもこうした、ここはどうなんですか、私ここは大通りなんですかね、それ行き来は多いですかね、少なくともうちよりは多いと思いますけど、ね、そういうところにあった、そういう形で主の御心がそこにあったと思うんですね。先ほど先生も少し触れてましたけども、私のところ幸いなことにバーゲット先生やスタンフォード先生と牧師会などでね、金沢であります、富山であります、長野とかでもあります、いろんな年に多いと 5、6回ですよね、ある。そういう時によく一緒に車でご一緒させてもらって、時間長いですから本当にいろんな話をさせていただいて、本当に感謝な交わりをいただいてきましたけれども、この教会のことを街道移転ね、リフォームについても本当にそういう毎回ね、お話を伺いました。思いのほか順調な時もあれば、いろんな困難にぶつかるお話も伺いましたね。何か予想外に壁が厚いんだとかですね、あとはアメリカから このコンテナの置き場所がね、どこに置いた、それが大変だったとかですね、あるいはそれなりに大きな怪我をされたようにも思うんですよね。そういう怪我もされました。で、そういうお話を伺いながら、でもですね、その先生方から伝わってくるのはですね、本当にこれは主から与えられた働きだから、だから進めていかなきゃいけないんだという、そういう、なんて言いましょうかね、そういう信仰が本当に伝わってくるんですね。順調にいかないときには心が折れそうになることもあったかもしれませんけども、でもそれでも最後はこれは主の働きだというですね、その信仰に本音の部分で、本当に先生方はその本音の部分でそれがあるなということが伝わってきて、ですからいろんなこの話をお聞きしても、なんか僕もそれを聞きながら、でもどこかで大丈夫だろうなっていう、なんかこう安心感がね、すごくあったわけです。そして今この場に来させていただいて、初めてこの完成した街道を見ましたけども、本当に一番感じるのはその安心感なんですね。これは主がなしてくださったんだなっていう、その安心感がすごくあります。主がアガペ教会に与えた志、それを受けて本当に教会皆さんが一致して努力し、そして主が完成させてくださった、 大事なのは人の力とか人の思いでことをなすんじゃなく、神の御心のままに与えられた志に従って従順に一体感を持って教会として進んでいくことでありましょう。その証としてこの街道があるんだなということを覚えて、本当に主を褒めたたえます。さあ、こうして街道が与えられたわけでありますけれども、そしてこの街道は神殿ではないとお話ししましたが、では街道とは何かと言いますと、それは街道は道具ですね。道具であり場所であります。教会は主の働きをし成熟を目指していく神の栄光を表すための道具であります。そこで次にですね、教会は街道で何をするのかということを初代教会の姿から見ていきたいと思うんですね。使徒の働きの2章の41節42節をお開きください。使徒の働き2章の41節42節、先生失礼して、ちょっと上着を脱がせていただきます。使徒の働き2章の41節42節、彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが仲間に加えられた。彼らはいつも人たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。これはペンテコステの日に誕生した最初の教会、エルサレム教会の様子であります。41節にその日とありますように、ペンテコステの日にペテロが福音を語り、信じた人3000人がバプテスマを受けて教会が生まれました。そして、42節には彼らがその後何をいつもしていたか、4つのことをしていたと書いてありますね。人たちの教えを守る、交わりを持つ、パンを裂く、祈りをする。これ教会の原点です。教会のこう原点、本当にそのオリジナルですね、の姿ですね。ここに私たちが常にこう立ち返るべき教会の、ね、姿があるんだろうと思いますね。まず第一に41節にありますように、神の言葉が語られるということです。神の言葉が語られる。ペテロが語った御言葉によって多くの人が救われました。教会のなすべきことは御言葉を語るということ、福音を宣教する、そのためにこの街道が用いられるんですね。二つ目は41節にもう一つありました、バプテスマですね。バプテスマ、教会の大切な働きは信じた人にバプテスマを授けることです。この街道はバプテスマプールは
ない。
ないですね。はい。バプテスマプールは必ずしも必要ではありません。ね、そうですね。私、金沢教会で育ちました。金沢教会でバプテスマを受けましたけども、金沢教会もなかったですね。私は川で受けたんです。はい。ちょうど本当にこの季節です。10月でしたね。川なので、10月って結構寒いと思うじゃないですか。でもね、時間差来るんですよ、川の水の温度って。だから逆に5月とか6月がひどいですよね。雪解け水が痛いんですよね、はい、だから僕は10月でした。斉藤先生にドボンとしていただいて、ちょっと軽くは、ね、石の上で足が軽く滑った記憶がありますけれども、はい、でも本当に自然の中でするバプテスマってね、本当にいいなというふうに思います。海でする教会もあるでしょう、はい、大事なのは、でもその教会のもちろん営みの中にバプテスマというものはきちんと位置づけられていることは大事ですよね。そしてそのようにして御言葉を信じて救われた人が集まってきて教会ができます。じゃあ教会はいつも何をしていたんでしょうか。42節、一つ目は教えを守ることですね。これは聖書を学ぶということです。聖書を学ぶ。聖書は人を救う時にも御言葉働きます。でもその後も大事ですね。救われた人が教えられ訓練され、主の良い働き人になっていくために、整えられるために御言葉はあります。まずこの街道はその聖書学びのために使われていくことになりますね。二つ目に何と書いてありましたでしょうか。交わりですね。交わりっていうと交わり会、まあ、それもあるでしょうけども、でもクリスチャンの交わりの第一はやはり 主にある交わりですから、主に救っていただいた、あるいは主に日々支えられているこの恵みや感謝を分かち合う、そういう交わりがまず何よりも大事だと思いますね。それから45節にありますけども、財産や所有物を売ってはそれぞれ必要に応じて皆に分配していた、まあ、44節にもね、共有っていうこともありますけども、そういう物理的に実際にお互い助け合う交わりね、それもありますね。時には教会同士で、あそこの教会困ってると言ったらね、そこで助けることもありますね。そういう交わりもあります。そしてさらに神の家族でありますから、非常に普段から親しく食事をし、楽しい時を過ごしたり、それこそ交わり会をしたりして互いに知り親しくなっていく、そういう場所としての街道でありますね。そして3つ目が、パンを裂きと書いてありました。これは主の晩餐とか聖餐式などと呼ばれているものでありますね。バプテスマと並んで教会には2つの定めがあってね、このバプテスマと主の晩餐ですけども、イエス様が最後の晩餐で命じられたお言葉に従って教会は集まってパンを裂いて食す、そして契約の杯を分かち合うわけです。そこにおいて過去現在未来のこの3つのことを覚えるんですね。過去、イエス様が十字架にかかって血を流してくださった私のためにということを覚えます。本当にその罪許されている感謝を覚えるし、現在、それはこの同じ主を信じて集められたこの教会の交わり、これが主の晩餐によって具体化されますね。そのことを、仲間のことを思うという面がありますね。さらに将来、イエス様もおっしゃいましたように復活された主とやがて、御国で本当の主の晩餐ですね、本当にイエス様を囲んでの晩餐の時を迎えるわけですね。主がもう一度来られる、この希望を新たにするのもこの主の晩餐であります。街道はそのためにも用いられていくんですね。最後に42節にあった4つ目は祈りであります。祈りは本当に教会の命です。本当に命です。福音が伝えられるように、信じる者を起こされるように、バプテスマを受けて本当に教会が形成されて、そして仲間として聖書を学んで互いに成長していく、その働きは本当に祈りがなければできません。動いていても祈りがなければその働きは本当に虚しくなってしまいますね。主が家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚しいお言葉があります。私の働きが虚しくならないのは、それは祈りがあるからですね。祈りによって教会の働きは主の働きとして整えられ導かれていきます。街道は祈りの場です。祈りの家という言葉も聖書に出てきます。そのためにこの街道は用いられていきますね。以上、教会は何をするのか、この与えられた街道で何をしていくのか、すなわち福音宣教であり、バプテスマであり、学び、交わり、主の晩餐、祈り、こういった営みを通して教会は成熟していく、成長していく、そのことが主の御心であります。そしてもう一度ピリピ書に戻りましょう。そんな成熟した教会の姿が先ほど読みましたけれども、15節16節に書いてありました。ピリピの2章の15節16節、これは目指すべき教会の姿、主に期待されているところの教会の姿がここにあります。まず15節、非難されるところない純真なものとなりなさいと言われています。後ろ指を刺されて批判されるようなことのない教会、まあ、例えばピリピ教会は想像するに口論が絶えない教会だった、言い争いがね、まあ、他の教会のことを詳しく見ませんが、コリント教会は本当に不道徳でした。ガラテア教会は教えの面で大混乱していました、まあ、そういう争っていたり不道徳であったりするような状況というのは、周りから見て本当に証しにならないですよね。非難されないというのは、例えば福音を伝えて反発されるとかね、迫害されるとか、そういう非難もありますでしょ。それは何も問題ないですよね。それは何も問題ないです。そういったことを非難を恐れて、なんか言うのを控えようといったら、それはまずダメですよね。でもそうじゃなくて、本当に不道徳とか証にならない姿を持って非難されるのであれば、 これは神様の栄光を表すことはできません。まあ、どの教会も人の集まりなので問題のない教会はないですね。主はそういったものを憐れみながら支えてくださいます。そしてやはりでも目指すべきはこの周りから非難されることのない純真な教会を私たちは目指していくべきですね。で、純真というのはそういう意味ではこう汚れのない、まあ、問題のない状態のことであって、同じような表現が15節にもう一個ありますね。傷のない神の子供となりなさい。神様は皆さんに傷のない神の子供となりなさいと言っています。つまりこれは罪汚れのない清い教会、もちろんそれは個人個人としてそうである、それを目指すんですけども、でもここで言われているのは再三言ってますように個人個人としてだけじゃなくて教会全体としての清さを目指していくということです。自分のことだけ考えない、他の人のことも考えるということです。だから聖書には罪を犯していると思われる兄弟姉妹がいたら、それを本当に注意する、愛を持って注意する、そして過ちから引き戻す、助ける。自分が清く生きているからあの人は罪を犯したからいいやじゃなくて、共にキリストの体としてやっぱり励まし合い、そしてその助ける、そのことはここに言われているんですね。教会はキリストの体ですから、体ってどっか悪くなれば、皆さん小指怪我したら、あ、小指怪我したら私関係ないと思わないじゃないですか、私の小指なんだからね。どっかが痛めば他に負担が来るんですよ。ありませんが、たまに小指をね、足の小指をガンって角にぶつけてしばらく機能しなくなるときね、普段足の小指なんて全く意識しなくて爪切るときに切りにくい指だなとか思うぐらいですけど、でもその小指が痛むだけで歩くときに、なんと歩きにくいことか、本当にその一部が痛めばそれが本当に体全体の動きに影響するわけですよ。そういう意味では私たちは同じ体の一部として、どこか問題があればそれを、もちろんそれが悲しみ沈んでいれば励ますでしょうし、でも罪を犯していれば注意してあげる、そういう交わりの中に生きることが大事だと思いますね。成熟した教会の姿の第2は16節であります。命の言葉をしっかり握ることです。このしっかり握るっていう言葉、実は2つの意味があり、聖書の翻訳でも2つの訳があるんです。一つはまあ文字通りしっかり持つってことです。命の言葉をしっかり握りしめてみましょう、まあ、私たちが読んでいる聖書はそういう訳してますね。もう一つの意味はですね、差し出すって意味なんですね。命の言葉を差し出す、まあ、両方を取ればいいかなって僕は思いますけども、教会は命の言葉、この福音、聖書の教えをまずしっかりと自分のものとしていく、その上でこの命の言葉を世に差し出す、そのようなしっかりとした教えを自分たちの中にまず持っていく、何か通り一遍学ぶんではなくて本当に聖書を深く正しくしっかりと学ぶ、しかもそれを継続していく、そのことで本当に主の言葉として世に差し出していくことができる。その結果、16節、彼らの間で世の光として教会は輝くことができます。つまり15節16節言っているのは、福音を宣教すること、もう一つは良い証しをすること、そのことによって主の栄光を表していくんだと、そういう成熟した教会を目指していくんだということですね。そしてそのような教会を通して主の栄光が表されていくために、主は教会の皆さんに志を与えてことを行わせてくださいます。そしてその一つがこの度この剣道式を迎えたね、この会堂ではないでしょうか。剣道ということについて最後少し触れて終わりたいと思いますけども、剣道つまり会堂を捧げますね。教会が誰に捧げるんですか。主に捧げるんですね。捧げるってどういうことですか。それは 自分のものではなくなるってことです。すいません先生、すごく大変苦労されたのにあれですけどでもそういうことなんですよ。これは主のものです。だって主が志を与えてくださって、主がことをなしてくださった、ありがとうございます、これは主にお捧げします、私たちのものではありません、そういう宣言をすることです。献金とか献身もそうですよね。お金は全部主のものです。この身は全部主のものです。街道の真の所有者は主になりました。そしてそれを教会は主からお預かりするんです。お借りするんです。そしてそれをこれから主の目的のために道具として用いていくんですね。ですからそういう意味では主から預かっているものですから、私たちが作ったんだから私たちの好きなように使っていいというわけにならないんです。主からお預かりするものですから、これは主の御心に沿うように使わなければなりません。そしてそれを責任を持って先生方だけじゃなくて教会全体でね、これを管理し大切に用いて運用していく、一人一人が会のためにも重荷を持って捧げていく、犠牲を払っていく、そういう時代もこれから非常に大切なことになっていくだろうなと思いますね。以上、ピリピの2章を中心に御言葉から街道について見てまいりましたけれども、本当にこの街道が曲がった邪悪な世にあって、世の光として輝く教会として、これからも素晴らしい証と福音を宣教によって用いられていくことを願ってやまないですし、また本当にそうなることを確信しています。なぜならばこれは主が志を立てことを行わせてくださったんですから、必ずそのように主の栄光が現れることを本当に信じます。お願いいたします。愛する天のお父様、主が志を立て本当に皆さん一致をしてここに取り組み、あなたが今日ここにことを行わせてくださることを私たちはともども確認し、本当にあなたの皆をあがめます。主、どうぞこの教会があなたのご栄光を表すために福音宣教、また学び、礼拝、交わり、本当にそういったことを豊かに用いられて、この長岡の地で多くの人がさらに救われて、教会が豊かに成長し、邪悪な世にあって本当にあなたの栄光を輝す教会としてますます用いられていきますように心からお願いいたします。お言葉に感謝をし、尊い救いにし、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。